おはようございます。高原浩一郎です。ある方が仕事についてこんなことを書いてらっしゃいました。人生には三つの仕事がある。それは任務と実務と雑務である。任務というのはミッションですね。その人でなければできない特別な使命です。そしてこの任務についてそのために人生を生きることができるなら素晴らしいことです。しかしこの任務につける人は実務で訓練されている人だけなんですね。実務経験がなければ任務を具体的に実行することはできません。実務に通じているからこそ任務に就いた時に協力者たちに的確な指示が出せるんですね。しかし実務につける人は雑務を厭わずに取り組んできた人だけなんです。雑務というのは誰でもできる雑用のことなんですね。実務のように専門知識を必要としない単純作業の仕事です。多くの人は雑務を当てがわれると不満でいっぱいになります。こんなつまらん仕事は私にふさわしくないと思うんです。しかし、雑務で最良の部下になれる人だけが最高のリーダーになれるんですね。100の能力があるのに20のレベルの仕事を言いつけられたら、5倍の完成度に仕上げるほどに打ち込むことです。その中で仕事が見えてくるんですね。最良の部下というのはイエスマンになることではありません。指示待ちの態度では見えないことが自分で取り組むことで全体が見えてきた、そういう人のことです。最低限をしている限り、また言われたことをしている限り、相手の真意が見えないので、言った言わないとか指示の出し方が悪いとかのレベルで終わってしまうんですね。ところで、人生の最高の任務、最高の目的って何でしょう？実は仕事についてはできる人、切れる人が、一番肝心な人生の目的については、思考停止、あるいは思考禁止になっていることがあるんです。聖書はこう語っています。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、原因でもある方として、ふさわしいことであったのです。ここで聖書は三つのことを語っています。第一に、あなたの存在の第一原因者は神だ、ということです。あなたは神によって作られた作品です。神様が原因であなたが作られたんですね。今から8年ほど前、私の所属する集会のロークリスチャンが亡くなりました。実は彼は戦争中、海軍の通信兵でした。大本営からの情報を電報で受け取る係だったのです。受け取った情報の中で最大のビッグニュースは何でしたかと聞いたとき、ポツダム宣言の受諾と言いましたね。なんと彼は、日本国民の誰よりも早く、日本が戦争に負けたということを知る立場にあったのです。その電報が届いた時に、上官に渡す前に、何度も何度も読み返したというんで、私は聞きました。メールに間違いメール、電話にいたずら電話があるように、その電報って何かの間違い、いたずら電報だというふうには疑いませんでしたか？すると彼は言いました。それだけはありえないって。なぜなら、軍の情報というのは、すべて暗号化された電報文のため、暗号の乱数表を知らない限り、いたずら文を打ちたくても打てない仕組みになってるんだって言うんですよね。解読した時に意味のある暗号文は、暗号を発明した人か、それを教えられてる人でないと打てないんだって言うんです。偶然やまぐれで長文の意味をなす暗号文を書くことは不可能なのです。ところで、私たちの体には60兆の細胞がありますね。この細胞の一つ一つに DNA が収納されています。じゃあ DNA って何でしょう？これは人間の体の設計図なんです。しかもこの設計図は暗号によって書かれているのです。4つの塩基という物質が30億並んでできているのが DNA です。この配列が人間の体の設計図暗号文となっているんです。わずかの文章でも まぐれや偶然で暗号文にできないとするなら、百科事典3000冊分の情報を暗号化した DNA が、どうして偶然の進化によってできたと言えるでしょう。設計者がおられるのです。作者がおられるのです。あなたは、あなたの創造主がおられることの証拠なんです。第二、あなたの人生の目的は神だということですね。人間は神のために作られました。人間だけではなく、万物、つまり、すべてのものは神のために神が作ったものなのだ。あなたも例外ではありませんと聖書は語るんですね。ところが人はこの創造主を離れ、あたかも万物の存在の目的が自分であるかのように。つまり世界や世の中は自分のためにあると思って生きています。自分を神の座に祭り上げる人生観を罪って言うんですね。そしてこの人生観に立って生きる人を罪人と聖書は語るのです。私はウィーンというところに行きましたときに、モンテッソリー幼稚園というところの見学をしました。これはイタリアのモンテッソーリという女性ドクターが考案した教育法で運営されている幼稚園。まあ、この教育理念を一言で言うとですね、人間というのは数学的思考で生きてるんだという考えに基づいてるんです。人間というのは合理的に考える習慣がつくとすごく発達が進んでいくんですね。幼い子供でも合理的な考え方、まあ、いろんな工夫された教材を使って合理的に考えることによってすごく発達していくんだって言うんですよね。ところで私たちは心情的にはなかなか合理的な考え方ができないのではないのかと思うんですね。例えば 100-1 は99ですね。でも実際の人生において、例えば今まで100の親切をしてくれた人が1回でも裏切ったら、なんだあの人ってゼロになるんじゃありませんか。いや、-100になるんじゃありませんか。その人に対する評価が。人間だから裏切ることもある。誤解することもある。私自身も間違ったり裏切ったりしたことがある。だから仕方がないんだとは考えないで、許しがたい悪人だと思うのはなぜでしょう。その人は私のために存在しているという世界観で生きているからではありませんか？もっと言えば、万物は私のために存在している。私の期待に応えなければならないという価値観で世界を見るからではありませんか？この自己中心の態度を罪というのです。自己中心が罪なのは、神を神の座から引きずり下ろし、自分を神の座に鎮座させることであるからです。しかし、この御言葉は、第3のポイントを示してくださってるんですね。神様はこの反逆者である人間をご自分の子供にして栄光を与えたいと願っている方なんだと語るんです。そしてこのことの実現のために一人子の神イエス・キリストを多くの苦しみを通して全うされたと書いてあるんです。キリストに多くの苦しみを合わせたって言うんですね。多くの苦しみって何でしょう？人から受ける苦しみがあります。悪魔から受ける苦しみもあります。キリストの肉体の限界に由来する苦しみもあります。感受性の鋭いキリストの心が一人でに感じる哀れな人間への同情の苦しみもあります。しかし、最大の苦しみは神からの苦しみでした。キリストはあなたの罪、それもあなたの一生分の罪、何もかも合計した罪のすべてを背負って十字架にかかってくださったんです。そしてあなたの上に振り下ろされるはずだった正義の裁きをあなたに代わってたった一人で引き受けてくださったんです。この苦しみの十字架と三日目の復活をもってあなたの救い主となられたのがイエス・キリストなんです。どうぞこのキリストを信じてください。そうすることがあなたの任務を知ることの第一歩になるからです。